희와 우두메를 노리되 지지도 것도 세례가 미나니요이때 주여 아다스타치여 하나님의 계획과 노동을 도시되 오스카이 구다사이 주시오 분대치 마루 토크로니 지지요 기와쿠노 아루 토크로니 신고 아야마테이루 토크로니 신지요 絶望のあるところに希望を、闇に光を、悲しみのあるところに喜びをもたらすものとしてください。慰められるよりは慰めることを、理解されるよりは理解することを、愛されるよりは愛することを、私が求めますように。私たちは与えるから受け、許すから許され、自分を捨てて死に、永遠の命をいただくのです。父と子と聖霊の御名によって。アーメン。こんにちは。
こんにちは。
暑い間に寒くなりましたね。冷たい雨で風が多いらしいね。注意しましょう。注意しましょう。では、今日の福音、まず福音、そして第二のルートについてご一緒に考えてみたいと思います。ルカ17章11から19まで、ルカ17章11節から19節まで、はい、お願いします。
重い不病を患っている10人の人を癒す。イエスはエルサレムへ登る途中、サマリアとガリラヤの間を通られた。ある村に入ると、重い不病を患っている10人の人が出迎え、遠くの方に立ち止まったまま声を張り上げて、イエス様、先生、どうか私たちを憐れんでくださいと言った。イエスは重い不病を患っている人たちを見て、祭司たちのところに行って体を見せなさいと言われた。彼らはそこへ行く途中で清くされた。その中の一人は自分が癒されたのを知って、大声で神を賛美しながら戻ってきた。そしてイエスの足元にひれ伏して感謝した。この人はサマリア人だった。そこでイエスは言われた。清くされたのは10人ではなかったか。他の9人はどこにいるのか。この外国人の他に神を賛美するために戻ってきた者はいないのか。それからイエスはその人に言われた。立ち上がっていきなさい。あなたの信仰があなたを救った。
ありがとうございます。では、まず簡単な説明ですけども、12節、その人たちは遠くの方に立ち止まって声を張り上げていた。なぜ遠くの方に立ち止まるかというと、やっぱりハンセン病にかかっている人たちは人の中にいてはいけない、外にいたんですね。近寄らないようにしてた。やっぱり伝染病ですので、それは立法に定められているんです。だから声を出す。これはどこに書いてあるかというと、今見ないけども、もし興味があれば、レビ記、旧約のレビ記の13章と14章、レビ記の13章と14章に、その、ハンセン病にかかっている人の取り扱い方について詳しく書いてあります。これは立法ですね。ですから、外にいてきて。では、これを見ると、立法に対するイエス・キリストの姿勢を見ましょう。立法に対するイエス・キリストの姿勢を見ましょう。いつかキリストが言ったんです。私は 立法を廃止するために廃止するために来たと思うんですが、決してそうではありません。ことごとく守る。ただ立法を完成するために来たのである。廃止ではなくて完成、完成するために。これはこの箇所にその2つのことが出てきます。というのはイエス・キリストは立法を守ります。その人たちをその、ハンセン病 の人たちに立法に書いてある通り示します。祭司たちのところに行きなさい。ですから立法を守る、いつも立法を守る。やっぱりこれは意味のあることですね。あの当時の司祭たちは、今の医者の役割を果たしていたこれに関してですね。ですから今なら何か病院に行って証明書を持って帰ってください。あなたは清められたということ。そうしないと伝染病は危ないから入ってはいけない。ですからその証明書は今は病院ですけども、昔は祭司たちがしていた方ですね。そこで体を見て、そのレビ記の13章と4章に詳しく書いてあります。見て、やっぱり確実にこの人は治った。それならもうみんなのところに戻ってもいいと。ですから、キリストはその立法を守るんです。ところが、他の時には、重い不病を患っている人がキリストに来て、私を憐れんでくださいという時には、イエス様がその人は本当は立法に従って守るんだ、立法を守るんだったら彼が離れたはずですよ。この人に近寄ってはいけない。イエス様は離れないどころか、その人を手を出して、手を差し伸べて触れたんですね。体に触れて清くなれと言って癒したんです。その人を癒すために触る必要があった。その時には立法を破るというのは完成するために来たという。どういう意味で完成するかというと、愛を中心にするんです。愛を中心にして完成する。ですから全ての起きて、たくさんの起きてが愛に、愛と矛盾していれば、愛と矛盾していれば愛を優先する、愛を選ぶ。この場合ね、確かに立法で触ってはいけないと書いてある。でもこの場合には私この人を癒さないとかわいそう、だから私の愛することはこの人を癒すことです。その時には触る。ですからキリストはことごとく守るけれども、その掟が愛と矛盾していれば愛を選ぶ、愛を優先する。この意味で、つまり愛を中心に考えた立法にするのです。その意味で完成するのです。私考えたかったな例ですけど、赤信号がありますね。それは規則、それはルール、守るべきです。イエス・キリストが自家用車に乗っていたならば赤信号を守る、止まりますよ。厳しく絶対信号無視はしない。ところがもしイエス・キリストが救急車に乗っていて、で救急車にちょっと危ない人が、患者さんが乗っていれば、救急車は赤信号を無視するのではなくて超えるんですね。聞かない、赤信号は救急車にとっては関係ないことです。それを超える、その上にあります。イエス・キリストは救急車に乗って病人がいれば立法を超える。だから安息日を守らない、この人を手を出してするというのは、救急車で人を癒すために他に方法はない、 その時には破る。その意味で完成する。もう少し進んでいって、14節、途中で記憶されたことを知った人たちは、で、一人は残った、戻った。あとの9人は戻らなかった。イエス様はそれをちょっとがっかりして聞くんですね。あとの9人は10人だったではないですか。あとの9人はどこにいるんですか。どこにいるのと聞くんです。ですからがっかりしました。たった一人しか来れない。しかもこの一人はサマリア人。つまり異邦人、外国人、異邦人で、その人を褒めるんですね。サマリア人だと言うんですね、褒める。ということは、イエス・キリストと、何ですか、異邦人、イエス・キリストと異邦人との態度です。イエス・キリストは、異邦人はすごく大切にする。あとは良いサマリア、サマリアは異邦人ですね。サマリア異邦人です。でも良いサマリア人の例え話の主人公はサマリア人にするんですね。で、イエス・キリストはルカ4章を今読まなくていいけども、よそくれば後でナザレに戻るときに、自分の故郷に戻るときに、街道に入って、そして聖書を読むんですね。で、みんな、すごくその時に彼は異邦人を立てるんです。異邦人を立てる、みんな聞いていたんですね。最初はすごくイエス様を褒めて素晴らしい言葉、素晴らしい。でも途中でイエス・キリストは神様がエリアの時には雨が降ってなかった時にエリアは誰のところに送ったかというと、ユダヤ人のところではなくて、異邦人、サレッタというおばあさんのところに送った。私たちよりも神様が異邦人を選んだんです。そしてエリシャの場合、エリシャ預言者の場合、ナーマンはエジプト人でした。ハンセン病にかかってた人。で、エリシャが癒したのは、ユダヤ人の病人ではなくて、異邦人のに選んだ。だから神様は異邦人を選ぶときもあります。私たちが選ぶことない、異邦人を軽蔑することないということを話したら、イエス・キリストが殺されるところだった。ですから、キリストはいつも異邦人を守るんです。この人はサマリア人だと強調するサマリア人です。ユダヤ人はこの人たちを軽蔑してたんですね、サマリア人。軽蔑するんじゃない、尊敬すべきにする。なお、確認ですけども、異邦人とは何かと、二つの意味があります。一つは、地理的にユダヤの外に生まれた人です。つまり外国人。もう一つの意味があります。イエス様はこの2番目の意味は、神を知らない人です。神を知らない人です。これは異邦人。ユダヤ人から見れば、外国の人たちは立法を知らない、モーゼを知らない、神、ヤハベ、本当の神を知らない。だから異邦人、だから神を知らないから。でもイエス様はこう言うんです。ユダヤ人の中にも神についてはたくさん知ってる人がいる。神については知ってるけれども、神を知らないユダヤ人がいるんです。知るということは愛すると。心で知る。神を知らない人がいる。これは私たちにも当てはまることですね。私たちは神について、イエス・キリストについて結構たくさんのことをしているけれども、下手をすると神を愛さないかもしれない。神を愛してない。それは異邦人です。イエス・キリストは時々あなた方が 自分を大切にする人を大切にしたら、それは出したことない、ちっとも偉くない、異邦人でもするんじゃない。この異邦人というのは外国人ということよりも神を知らない人もそんなことをしている。はい、異邦人について以上ですけども、もう一つ19節、一番最後にね、あなたの信仰は、あなたの信仰があなたを救った、あなたの信仰があなたを救った。どういう意味で救ったかというと、考えてみれば10人いたんですね。10人とも体が救われた、体が清められた。でも戻ったのは一人、その一人は体も心も清められた、体も心も清められた、その違いがある。あとの9人は体は清められたけども、心は、この人は体も心も清められる、それは救いです。で、救いということは何かというと、一言では言えない、でもこれも言える、私にとってはピンとくる、定義ですから。法と息子のお父さんがしたことです。すなわち悔い改めて戻ってきた、謝ってきた自分の息子に、子供に、この三つのことをする。許してくださる、受け入れてください、抱きしめてください、これは救い。許してください、受け入れてください、この悪いことした人を受け入れる、この悪い欠点のある人を、治らないこの欠点のある人を受け入れる、そして抱きしめてください、愛してください。ですから神様からのハグ、英語でハグ、抱きしめる、これは救いで、この人の心も救われた。あなたの信仰があなたを救った。救いとは、救い、救ったことについて以上に参ったところです。今度、あなたの信仰はどういう信仰ですか。まず、この人が、あとの9人もそうです、ね、見ないで信じたのです。憐れんでください、イエス様はその場で清めてくださるのではなくて、そのまんまにして祭司たちのところに行って体を見せなさい。で、彼らがイエス・キリストを信じた、結果を見ないうちに信じた、見ないで信じた、それは信仰ですね。決して彼らは、ちょっと待ってください、まず私たちを癒してください、癒して、清めてください、これ私たちは見ればこれから祭司たちのところに行くんですもん、行くと治らないと、どうやってあなたいないので、ちょっと冗談であるのか、確実に知りたい、今治してください、そういうのはないんですね。行きなさい、信じて行きなさい。で、彼らが結果を見ないうちに信じて行ったんです。この人は見ないで信じる、結果を見ないで信じる。で、もう一つは、この人は感謝して、感謝しに戻った。感謝をするために戻った。ですから、彼の信仰は感謝に満ちた信仰です。感謝に満ちた信仰です。立派な、だからそれを見たイエス様は、あなたの信仰が、感謝に満ちたあなたの信仰があなたを救った。では、私たちはこ 心の感謝に満ちた信仰を願い求めましょう。感謝についてこの間も言ったことですけれども、いつも一つ新しいことがあるので、そして何回も聞いてもいいと思います。感謝について言っても確認したいと思います。愛されることは自分の権利ではありません。愛されることは自分の権利ではありません。相手からいただく贈り物です。相手からいただく贈り物です。権利ではないんですね。当たり前なことではないんです。愛されることは当たり前ではない。だからいつも感謝すべき。贈り物を謙遜に感謝しながらいただくはずです。互いに互いに。だんだん忘れるんですね。私は大切にされるのは当たり前ですよ。だって私もこの人たちを大切にしてるので、大切にされる権利がある、愛される権利があるみたいで、そしてちゃんと仕事して、ちゃんとお金を出して、家族に愛されるのは当たり前ですよ、当然。だから感謝する必要性はない。それはないんですね。あなたがやってることは当たり前なことです。でも、そのために愛される権利はないんです。あなたしてるのは最低必要条件ですけども、最終的に愛されることは相手のからの贈り物です。したがって愛されることを求めすぎないで、愛することを忘れないように。感謝されることを愛といった、感謝されることを求めすぎないで、感謝することを忘れないように。このハンセン病にかかっている人のように、感謝しに戻る、するために戻る。もう一つ、これはこの間言わなかった。感謝は信仰と愛を深めます。感謝は信仰と愛を深めます。なぜかというと、感謝することによって愛されることを自覚するんです。感謝すれば愛されていることが分かる、感じる、実感する。そして感謝すれば愛されることを信じるようになる。感謝すれば愛されていることを信じるようになる。で、愛されていることを信じるのが最も大切なことです。神からも人間からも愛されていることを信じて感じるのは極めて大切なことです。なぜかと言いますと、愛されていると信じなければ、感じなければ、愛したくなるという気持ちは薄い。愛したいとは思わない。 まあ、無理して相手を大切にするけども喜んでしない、自然には出てこない気持ちです。無理して求めて愛するように努力するけれども、ところが愛されていることが分かったら、感じてれば喜んで自然に愛したくなるのです。そして最後に、これ今言った、すでに言ったんですけども、最後に、感謝の気持ちは、謙虚な気持ちを深め、感謝の心は、謙虚な気持ちを深める。感謝するときには頭を下げるんですね。へばらない。感謝の心は謙虚な気持ちを深める。で、謙虚な気持ちは忍耐を強めるんです。謙虚な気持ちは忍耐を強めます。逆に言えば、なぜ私たちが忍耐が足りないんですか。大体みんなに当てはまることですね。忍耐が足りない。すぐ起こる。顔に出さなくても起こる。なぜ一つの理由は、大きな理由は、謙遜が足りないからです。謙遜は足りないので、忍耐は弱い。謙遜だったらもっと広く見て、でも謙遜ではないので自分の好きなようにしてもらわないと、私のやり方は一番いいです。唯一なやり方なのに、どうして他のやり方にすると傲慢ですね。やっぱり他のやり方もある。もっと広くなって丸くなって謙遜であれば忍耐は強くなる。謙遜が足りないので忍耐が弱い。で、逆に謙遜を深めるには感謝の気持ちが大切です。はい、少しここまで考えましょう。あ、でも読んでいただきましょう。ルカ17:11-19まで。はい、お願いします。
重い腹病を患っている10人の人を癒す。イエスはエルサレムへ登る途中、サマリアとガリラヤの間を通られた。ある村に入ると、重い腹病を患っている10人の人が出迎え、遠くの方に立ち止まったまま声を張り上げて、イエス様、先生、どうか私たちを憐れんでくださいと言った。イエスは重い腹病を患っている人たちを見て、祭司たちのところに行って体を見せなさいと言われた。彼らはそこへ行く途中で清くされた。その中の一人は自分が癒されたのを知って、大声で神を賛美しながら戻ってきた。そしてイエスの足元にひれ伏して感謝した。この人はサマリア人だった。そこでイエスは言われた。清くされたのは10人ではなかったか。他の9人はどこにいるのか。この外国人の他に神を賛美するために戻ってきた者はいないのか。それからイエスはその人に言われた。立ち上がって行きなさい。あなたの信仰があなたを救った。
ありがとうございます。少し考えましょう。 では今日と明日の第2の朗読について半分だけ読んでみましょう。にてもて、にてもて、2章12節から13節まで。にてもて、2章12節から13節まで、はい、お願いします。
キリストイエスの弟子としてたえしのぐならキリストと共に支配するようになる。キリストをいなぐならキリストも私たちをいなまれ、私たちが誠実でなってもキリストは常に真実であられる。キリストはご自身をいなむことができないからである。
はい、ありがとうございます。13節ですね。私たちが誠実ではでなくても、つまり私たちはあまり誠実ではない、でもキリストは常に真実である。キリストはいつも誠実で、真実で、忠実で、いつも私たちを愛してくださる。たとえ私たちがひどいことをやったとしても、キリストが私たちを愛してくださる。もちろん悔い改めを求めているんですね。あなた悔い改めないと、いくら愛されてもあなた自由に離れるんです。あなたが戻るように望んで、離れても愛してるけども、あなたは自由に戻らなければならない。悔い改めて、キリストはいつも誠実です。これも感じるのもいいですね。どんなことがあっても、キリストはあなたに誠実です、忠実です、裏切らない、いつもそばにいてくださる。ところが私たちは誠実ではない時もあります。ですから、あなた方も誠実になるように。では何に対して誠実になればいいのでしょうか。まず神に誠実である。神に誠実である。どういうふうに神に誠実になるかというと、互いに愛し合うことによって神に誠実になる。逆に言えば、自分をお互いに愛さないときには神を裏切ることになる。神に誠実でなくなります。ですから私たちが人を裏切るときには、あるいは人を妬むときには、人を裁く、批判、人を見下すときには、恨みを育てるときには、そのようなことをするときには、私は神に誠実でなくなる。いつも神に誠実であるように、どんなことがあっても神に誠実。神が私たちに対して誠実ですから、まず神に誠実、2番目、心に誠実であるように、自分の心に誠実である。心が望むことを求める、心を満たすことを求める、心に忠実である。心の望みと心が心を満たすことを願い求めることにしましょう。そして何かを決めるときに、いつも私たちは迷うですね。で、右左を見て、これをすれば誰に批判される、誰に褒められるか、
どういう呼吸をするのか、どういうとこがあるのか、そういうふうに考えるんですね。もちろんそれは悪くはないです。誰だってするんですよ。ところが、それよりもまず心を見て、心に注目して、心に誠実であるように。後のことは後に来る。どうするか、褒められるか、批判されるか、それは後に来る。まず自分の心に誠実であるように、心が納得できるように納得する。そして三点目、大切な人に誠実である。大切な人というと、大切な人で信じてくれる人に対して誠実であるように。信じてくれる人に対して、言い換えれば、私たちの誠実にふさわしい人を裏切らないように。私たちの誠実にふさわしい人、私たちの誠実を期待する権利のある人、その人に誠実であるように。はい、もう一度13節だけ、13節読みましょう。
キリストイエスの兵士として、私たちが誠実でなくてもキリストは常に真実であられ、キリストはご自身を否むことができないからである。
ありがとうございます。少し考えましょう。はい、それでは次に参りましょう。マタイ20、マタイ20章20節から28節まで、マタイ20章20から28まで、マタイ20章20節から28節まで、はい、お願いします。
ヤコブとヨハネの母の願い。その時、ゼベダイの息子たちの母が、その二人の息子と一緒にイエスのところに来てひれ伏し、何かを願おうとした。イエスが、何が望みかと言われると彼女は言った。王座にお着きになる時、この二人の息子が、一人はあなたの右に、もう一人は左に座れるとおっしゃってください。イエスはお答えになった。あなた方は自分が何を願っているか分かっていない。この私が飲もうとしている杯を飲むことができるか。二人ができますと言うと、イエスは言われた。確かにあなた方は私の杯を飲むことになる。しかし私の右と左に誰が座るかは私の決めることではない。それは私の父によって定められた人々に許されるのだ。他の十人の者はこれを聞いて、この二人の兄弟のことで腹を立てた。そこでイエスは一同を呼び寄せて言われた。あなた方も知っているように、異邦人の間では 支配者たちが民を支配し、偉い人たちが権力を振るっている。しかしあなた方の間ではそうであってはならない。あなた方の中で偉くなりたい者は皆に仕える者になり、一番上になりたい者は皆のしもべになりなさい。人の子が仕えられるためではなく、仕えるために、また多くの人の身の代金として自分の命を捧げるために来たのと同じように。
ありがとうございます。ではこの母が来て、お母さんが来て、そしてこの2人のですね、ちょっとせっこいですね長子ね、一番上になりたいと。でもイエス様は彼らを叱るよりもまず聞く、あなた方は私と同じような杯を飲むことができるのか。杯を飲むということは苦しみを受けるという意味ですね。杯を飲む、ゲッセマネの園の祈りを思い出してください。イエス・キリストが祈っている、逮捕される直前にで祈るんですよ。この杯を飲みたくない。杯は受難、これから逮捕されて受難、十字架死ですから。イエス・キリストはこの、今日の福音に戻りますけども、そこの二人に、あなた方は右下に座りたいな、それは本当に私と同じように苦しみを受ける根性があるか。で、彼らはあります。それをイエス様は高く評価するんですね。野心のあることがいいですね。ですから、偉い人になりたいということはちっとも悪くはない。このことはすごくいいことです。偉い人になりたい、この野心、Boys be ambitious、 野心を持って成長したい、偉い人になり、自分なりに偉い人には総理大臣になるということではなくて、自分の性格と自分の立場と自分の仕事と自分の環境で偉い、ね、つまりナンバーワンになるように、自分の仕事で誰にも負けないように、自分の役目で、自分のその意味で派手に偉くなるということではなくて、ですから私たち時々カトリック、クリスチャンですから謙遜であった方がいい。もちろん謙遜であった方がいいけども、謙遜というのは低い姿勢で歩き回るということは謙遜ではないんですね。目立たないようにすれば批判しない。目立つと偉い人になりたいと批判される、嫌われる、笑われる、失敗したら、だから目立たないようにする。これはイエス・キリストはこの態度を褒めない。これは謙遜ではない。これは臆病ですよ。怠慢と臆病です。イエス・キリストは向上心を求めるんです。あなた方そのできますか。できます。よし、できます、それで行こう。それを望んでいるんですね。ただ二つのクレームを言うんです。偉い人になりたい、何のために偉い人になりたいのか。二つのクレーム、一つは人を見下して偉くなるということを求めないように、謙遜に偉い人になる。偉くなったので人を見下すということは決して良くない。おかげさまで偉い人になったと感謝しながら喜んでする、そしてもう一つ目的、何のために、使えられるためではなくて使えるために偉い人になりなさい。使えられるためではなくて使えるために、あなたが本当に人が助かるということを求めていれば、あなたが偉い人になった方がいい。 偉い人になったら、自分なりに偉い人になったら、あなたが言うことが通ります。人を助けようと思ったら人が聞いてくれる。あなたが偉い人でなければ無視される。だから人を助けるために、人が助かるために、偉い人に使えられるためではなくて、使えることができるために偉い人になりなさい。ですから謙遜謙信、この二つの謙遜謙信、捧げる、自分を捧げる、一人使えるために、もしかしたら今度この後の十人の態度、後の十人の弟子たちはこの二人に対して腹が立ったんですね。当然でしょ、この人たちひどいよ、もう私たちを無視して自分だけを選ぶ、まあ、何よ。だから揉め事があったんですね。イエス様はその揉め事がを見た時にはすごくが書いてないんですけども、想像はできます。がっかりしたでしょう、がっかり。何でも2年間ぐらいこの人たちと一緒にいたのに、何回も言った、一番上になりたい人は一番後になるように、謙遜になりたにもかかわらず、今更このことで揉め事がある。もう無理ですね、この人たちは出来の悪い弟子で、もうやめましょう。この人たちには教会を任せられない。みんな首メンバーチェンジ、新しい人を入れましょうと言わないですね。キリストが忍耐と信頼感を見せてくださった。忍耐と信頼感、忍耐と、つまり我慢する。でもただ我慢するだけではなくて、信用する。この人たちを信じる。今分かってない、まだ分からない、もう分かったはずなのに分かってない、でもいずれ分かるだろうと信じる。忍耐と信じる、この人たちを信じる。忍耐と信頼感、ただ我慢するじゃなくて、絶対良くなる、絶対良くなる、この人はできる、分かってくれるので、これは正解でしたね。この出来の悪い弟子たちは後で本当に分かった。死ぬまでキリストに従って殉教者になった人がいますし、忍耐と信頼感と、もう一つここに出てないけども、他の例え話を思い出しましょう。園庭の例え話があります。どこだったのか今は覚えてないんですけども、主人が園庭に言うんです。この木を切り倒しなさい。もう3年間でこの一軸の木は実を結ばない。無駄に場所を使っているのでもう切り倒して新しいのを入れましょう。それに対して園庭はイエス・キリストですね。園庭はもう一年待ってください。もう一年、そのもう一年はただ待つだけではなくて、その一年では私は木の周りを掘って肥やしをやってあげる。そういうふうに待つ、協力して待つ。ただこの人は何とかなるでしょう、そうじゃなくて助けるんです。キリストが、まあ出来が悪いからどうしよう、そうじゃなくて我慢して信じて、そして教え続けたんですね。教え続けたんです。行いを持って、言葉を持って、ですから協力する。私たちは人ので、あまり伸びない人は忍耐信頼感と協力助ける、 なぜこの人がわからないんですか、何がわからないんですか、これを見つけるのは大事です。何がわからないんですか、あ、これが分かってない、だから全部わからない、これを知ればわかるようになる。ですからこういうふうに見るようにしましょう。はい、じゃあ、もう一度読んでいただきましょう。マタイ20章20節から28までお願いします。
ヤコブとヨハネの母のお願い。その時、セベダイの息子たちの母がその二人の息子と一緒にイエスのところに来て、ひれ伏し何かを願おうとした。イエスが何が望みかと言われると彼女は言った。王座にお付きになる時、この二人の息子が一人はあなたの右に、もう一人は左に座れるとおっしゃってください。イエスはお答えになった。あなた方は自分が何を願っているか分かっていない。この私が飲もうとしている杯を飲むことができるか。二人が、できますと言うと、イエスは言われた。確かに、あなた方は私の杯を飲むことになる。しかし、私の右と左に誰が座るかは、私の決めることではない。それは私の父によって定められた人々に許されるのだ。他の十人の者はこれを聞いて、この二人の兄弟のことで腹を立てた。そこでイエスは一度を呼び寄せて言われた。あなた方も知っているように、異邦人の間では支配者たちが民を支配し、偉い人たちが権力を振るっている。しかし、あなた方の間ではそうであってはならない。あなた方の中で偉くなりたいものは、皆に仕えるものになり、一番上になりたいものは、皆のしもべになりなさい。人の子が使えられるためでなく使えるために、また多くの人の身の代金として自分の命を捧げるために来たのと同じように。
ありがとうございます。少し考えましょう。では次に参りましょう。マタイ14章22節から36節まで。マタイ14:22から36まで。はい、お願いします。
湖の上を歩く。それからすぐイエスは弟子たちを強いて船に乗せ、向こう岸へ先に行かせ、その間に群衆を解散させられた。群衆を解散させてから祈るために一人山にお登りになった。夕方になってもただ一人そこにおられた。ところが船はすでに陸から何スタディオンか離れており、逆風のために波に悩まされていた。夜が明ける頃、イエスは湖の上を歩いて弟子たちのところに行かれた。弟子たちはイエスが湖上を歩いておられるのを見て、幽霊だと言って怯え、恐怖のあまりに叫び声を上げた。イエスはすぐ彼らに話しかけられた。安心しなさい、私だ、恐れることはない。するとペトロが答えた。主よ、あなたでしたら私に命令して水の上を歩いてそちらに行かせてください。イエスが来なさいと言われたので、ペトロは船から降りて水の上を歩き、イエスの方へ進んだ。しかし強い風に気がついて怖くなり、 沈みかけたので、主よ、助けてください、と叫んだ。イエスはすぐに手を伸ばして捕まえ、信仰の薄いものよ、なぜ疑ったのか、と言われた。そして二人が船に乗り込むと、風は静まった。船の中にいた人たちは、本当にあなたは神の子です、と言ってイエスを拝んだ。ゲネサレトで病人を癒す。こうして一行は湖を渡り、ゲネサレトという土地に着いた。土地の人々はイエスだと知って、付近にくまなく触れ回った。そこで人々は病人を皆イエスのところに連れてきて、その服の布団にでも触れさせてほしいと願った。触れた者は皆癒された。
ありがとうございます。ではこの箇所は何回も典礼に出てくるので、もう皆さん何回も説明を聞いたことがあるでしょうけれども、まあ、あえてもう一度聞いてください。イエス・キリストは湖の上を歩いていくんです。なんかちょっとイエス・キリストらしくない奇跡みたいです。なんだちょっとおかしいね。そして無意味な、何のためにしたのか、なんか格好をつけてるみたいですね。イエス・キリストの奇跡はいつも人を助けるために、人を癒すために、悪霊を追い出すために、人を清めるためにするのに、ここは歩き出すなんかサーカスのみたいな、変だな、どういう意味でしょうか。実はこれは結論から言えば、まあ、この出来事もあったんです。その通り、まあ、大体その通りだった。でも他の意味があるんです。それはキリストが死んで復活してからの状況を表しているんです。キリストが死んで復活してからの状況を表しているんです。その状況は何だったかというと、迫害、クリスチャンたちが迫害されている大きな嵐、そして弟子たちはペトロの船に乗ってるんですね。ペトロの船は教会の意味です。昔からペトロの船は教会、まあ、イナチョカトリコ教会や教会クリストに従って歩きたい人たち、その教会の意味です。そして嵐は拡大、そしてキリストが山の上にいるんですね。最初は祈っておられたんです。つまり山の上、御父にお帰りになった、もう死んだんです。ですから弟子たちは苦しいのに、イエス・キリストはそばにいない、すごい心細いですね。似たようなもう一つの箇所があります。同じ嵐で同じ、でペトロの船にいた。でもその時にはイエス・キリストは船の中にいたんです。でも眠っておられた、つまり死んでいる。同じパターンです。今のとは死んでいる。この場合には今露読されたところには山の上にいた、もう天国にいた、もう離れていた私たちから。でもう一つの時には眠っていた、死んでいた。で復活して黙れと言って、で泣きになった。嵐が収まった、泣きになった。はい、ですからその意味ですね。その予告のこの2つの箇所です。で、じゃ あペトロのことを見ましょう。ペトロがいつもキリストのところにいたんですね。いつもそばにいた。だからあなたでしたら私を呼んでください、イエス・クリスト来なさいというんですね。あまり遠くない、 ところだったでしょう、5メートルぐらいのところで、まあ、ですから嵐の上に歩くのはもう人間にはできないことですけども、できる。キリストが私に来なさい、信じればできる、その距離ですね。ハワイまで行きなさいと言わないですが、そこまで行かないけど、この5メートルぐらいなら信じればできる、信じないとできない。でペトロは歩き出す。でも途中で波を見て怖くなって沈み始めた。自信を失って沈み始めた。で助けてください、イエス・キリストは手を伸ばして助けたんです。その時にはよくみんなよくいろんな説教を聞いたことがありますけど、みんなこのことを中心にするんですね。つまりいくら嵐があってもいつもキリストの手があなたを助けてくださるので安心しない。それもそうですけども、ポイントは違うんです。ポイントはペトロがその手を頼む必要性はなかったのに、信仰が弱かったので沈んだんです。信じてたならば沈まなかったはずですよ。ですからキリストが怒ったんですよ。手を出して助けるんですよ。もちろんでも叱るんです。なぜ信じないんですか、信仰の薄い者たちを。信じればできたはずなのに。ですから例で言うと、サーカスのことを考えてね、飛ぶアクロバットね、こうなっているわけ。その人はやってるけど、下にはセーフティのネットがあるんです。ネットは万が一転んだら死なないように、すごい高いところですから、だからネットがある。でもアクロバットはネットを意識しないはずですよ。ネットに落ちるんだったらもう誰だってできるんですよ。そうじゃなくてやるところが失敗したら、ですからペトロがこのネットをに頼ったんですね。キリストがこれをダメですよ、ネットを見るんじゃない、あなたはちゃんとそれはネットを使わなくて済むはずなのに、あなたは信仰があったならば私の手が必要しない、ですからちゃんとやりなさい、ちゃんと信じなさい、ね、私たちが信じればできる。なぜ信じないんですか、なぜ沈んだんですか。細かい涙をあってもできたはずですよ。もっと自分を信じて、私を信じて、私の手を頼むんじゃなくて自分を信じて歩きなさい。私が酔うときね、キリストが酔うときに難しくてもできる。信じなさい。信じないと怒られるイエス様に。信じるべきですね。もちろんこの間言ったように、キリストが呼んでくれないのに私が呼んでくれたと信じ込んで思い込んでいくんです。途中でやっぱりダメになるんです。ですからキリストに呼ばれる時には、お呼びでない時には行かない。呼ばれる時に、ただいつ呼ばれるかいつ呼ばれないかということは分かりにくいけれども、分かるようにして、はい、じゃあこのおもりこのこのことを言いたかったんです。はい、もう一度読んでいただきましょう。マタイ14章22から36まで。
湖の上を歩く。それからすぐイエスは弟子たちを敷いて船に乗せ、向こう岸へ先に行かせ、その間に群衆を解散させられた。群衆を解散させてから祈るために一人山にお登りになった。夕方になってもただ一人そこにおられた。ところが船はすでに陸から何スタディオンか離れており、逆風のために波に悩まされていた。夜が明ける頃、イエスは湖の上を歩いて弟子たちのところに行かれた。 弟子たちはイエスが湖上を歩いておられるのを見て、幽霊だと言って怯え、恐怖のあまり叫び声を上げた。イエスはすぐ彼らに話しかけられた。安心しなさい、私だ、恐れることはない。するとペトロが答えた。主よ、あなたでしたら私に命令して水の上を歩いてそちらに行かせてください。イエスが来なさいと言われたので、ペトロは船から降りて水の上を歩き、イエスの方へ進んだ。しかし強い風に気がついて怖くなり沈みかけたので、主よ助けてくださいと叫んだ。イエスはすぐに手を伸ばして捕まえ、信仰の薄い者よ、なぜ疑ったのかと言われた。そして二人が船に乗り込むと風は静まった。船の中にいた人たちは、本当にあなたは神の子ですと言ってイエスと拝んだ。ゲネサレトで病人を癒す。こうして一行は湖を渡り、ゲネサレトという土地に着いた。土地の人々はイエスだと知って付近にくまなく触れ回った。それで人々は病人を皆イエスのところに連れてきて、その服の裾にでも触れさせてほしいと願った。触れた者は皆癒された。
ありがとうございます。少し考えましょう。悩んでいます。ちょっと早すぎるけど、新しいのとちょっと長すぎるので中途半端になる。今日は雨ですから早めに終わりましょう。ではアベマリアを唱えましょう。父と子と聖霊の皆によって、アベマリア、恵みに満ちた方、主はあなたと共におられます。あなたは僕らを知恵してください。答えないの方法をイエスの申し上げています。神の母の聖マリア、私たち罪人のために今も死を迎える時の声になりました。父と子と聖霊の皆によって。お疲れ様でした。ありがとうございました。また来週どうぞ。